こんばんは。経済総合分析集法です。本日はエゴの教育についてお話しします。エゴの教育というのはですね、やっぱり学校の教育とかでもされていることですね。まあ物事を分別させるということは大切なんですね。まあ居心地のいい家庭と、そしてやっぱり機能を学ぶのが学校なんですね。まああなたは一体何ができるのかということですね。問題を解決する道筋を教え始めるわけですね、学校ではね。まあ、もちろんその居心地を良くするということですね。それも学ばせるためにやっぱクラブ活動というのもあるわけですね。その両面でですね、やっぱ子供を育てていくということですね。まあそういうふうになっています。でそこがまあオンとオフという形になっています。でこのまずエゴの教育というのがなぜ必要なのかということですね。まあそれをしないとまあエゴが肥大化していくわけですね。もう赤ん坊のようにただただ不満だ不満だと言ってるだけですね。でまあそれだけではなかなか自分が何がやりたいのかがわからないというのは、まあその何もかもがわからない、ただただ不満だというだけであったら、まあ、それだけで一生が終わっていってしまうわけですね。何の進展もないわけですね。まあだから学校がだからどうやったら問題解決ができるのかというまあ機能的なね意味での道筋をまあ見せてあげるということですね。でまあその中であなたがどの方面のね問題解決のね軸を持てるかっていうことですね。だから大学に入るともう学部ごとに分かれてくるんですね。あなたが選んだ問題解決の軸はどれですかっていうことですね。もちろんまあ私のようにいっぱいの軸を掛け持っている人もいますね。でも多くの人はどれか一つかを選ぶんですね。工学であったらやっぱ問題解決ですし、法律だったらまあ法律を通してね揉め事を解決しようということです。そのようにしてまあ人はまあ機能的な部分を学んでいくわけです。でそれとともにねやっぱり、まあ、より良い家庭ですね、まあ、つまり居住性の良い家庭です。でやっぱお子様にとってやっぱ居住性が良いことなんですね。それをやっぱりいい家庭ですね。そしてまあやっぱ教育に対して寛大であることですね。いい家庭とはね、やっぱりお子様が一体何ができるようになっていくのかってことですね。でまあ問題解決をするとね、確かに文化は変わっていきますから、文化をやっぱり守りたい人からするとね、まあ、少しまあ後ろ向きになりたくなることもあるんですね。だから特に問題解決性の高いですね大学の専門課程にですね、なかなかやっぱりご子息を入れたくないという事例もあったと聞いています。けれどもやっぱり問題を解決することは必要なんですね。まあ、例えばだから日本のやっぱり戦後の頃のようにですね、とにかくエネルギー効率が悪いとやっぱり自然を傷めていってしまうわけですね。それだとサステイナブル、つまり持続性がない文明ということになるんですね。だからやはり問題解決はまず省エネルギーという意味でのね問題解決は必須だったわけですね。でまあこの省エネルギーというのは当時の文化からするとね少し非常識だったんですね。まあつまり活気があることはよろしいという文化だったんですね当時はね。そうだとするとなかなかねその活気が良くなくなる方向に行くわけですよね。エネルギーを抑えるってことはね、まあ電車でもそうですね、まあうるさくガチャガチャ言う電車だったんですね昔はね。もっとそれがやっぱりその勇ましいとかかっこいいとかいう時代でもあったんですね。だから省エネルギーっていうのをね、でもやっぱりプロは受け入れていくわけですよね。でも運転士さんとかはやっぱりまあ、変えるときはね、まあ、新型電車にねスパッと変えてほしいというわけですね。やっぱりエネルギー効率がいいからですね。どもだけどそれによってね、まあ、捨てられる文化というのもあるわけですね。だから新しいやり方に対して、まあ、これはもういらないよという部品というのは生まれてくるわけですね。だからそれにまつわる文化に携わる人はね職を失ってしまうわけですね。まあ多くは一時的なんですけどね、また再びね新しい仕事はやってくるはずですけれども、 でもまあそこにあった文化はねなくなってしまうわけですね。例えばまあ薄い峠のですね峠越えの機関車といったような文化はなくなってしまったわけですね。そういったことはだから博物館にね、まあ、人々の記憶がある間はまあ博物館を作ってですねその気持ちをなだめるということは必要かなと思います。でこの文化をねでもやっぱり文化が魂だと思い込んでしまっている人ですね。でその人はだからもう文化をやっぱり死守し続けるしその記憶を持った人々同士で団結し合おうとするんですね。まあ、でもそれはもう過去の記憶なんですよね。過去の残像なんですね。でもうこの過去の残像からねどうやったら抜けられるかっていうと、まあ、やっぱりもう究極言うと一人一人が研究能力を持つことなんですね。だから何なのかとその文化によって満たされていたものは何だったのかという研究をすればいいんです。そしたら今の時代ね状況においてはどうしたら同じ欲求が満たせるのかっていうことをね研究することができるんですね。そしたらまた彼らは、まあ、生まれ変わったように今の時代でもね生き生きと生きることができるんですね。だから過去の残像というのはね、まあ、あなたたちのまあ過去のエゴをねそして今のエゴでもあるけれどもそれをまあ支えていたんだっていうことなんです。でそう研究することによって今の時代においたらどうやったらあなたたちのエゴは満たせるのかっていうことですね。もっと環境によろしい形でですねそれをやっぱり、まあ、みんなで模索していきたいということです。だからまあ過去の残像に縛られない方法とはねやっぱり研究能力を持つことです。そしてまあだから研究をやっぱりリスペクトすることですね。研究というものを敵視しないことなんですね。我々の文化を壊すんだと思うんじゃない新しいね生き方をね見出すことができるということなんです。なぜかっていうとやっぱり過去の文化というのはやっぱりエネルギー効率がね悪いんですね。やっぱりね相対的にでやっぱりみんなで、ね、だから自然に愛されたいとは思ってるわけです。だから過去の文化ほどやっぱり自然を崇拝するとは言うんですね。でもそれはあなたたちの崇拝しているという心なんですよね。客観的に見てエネルギー効率がいいのか悪いかということなんですね。だからよりエネルギー効率の良い文明が現れたらやっぱりそこから学んで取り入れるということは必須になるわけです。過去のアステカ文明などですねそれもやっぱりその面でやっぱりあったということですね。だから新しい文明から学ぶということがやっぱり必要なんです。そしてやっぱ研究をやっぱりリスペクトするのは敵じゃないんです。あなたたちのエゴは再び研究によってより良い形で満たすことができるんです。だから決して敵視をしないでほしいなと思っているんです。何もだからエゴを解体しようとしているわけじゃないんです。ただもっと良い方法がある かもしれないからやっぱりそれをリスペクトしてほしいという意味で我々は教育をしているわけなんですね。だからまあそこでね、まあ、より良い関係が築けたらいいなと僕は思っています。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。